朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編133編1節から3節、旧約聖書の1041ページです。
聖書を読みいたします。旧約聖書詩編133編1節から3節。都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまた、シオンの 山々に降りる、ヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられたからである。以上です。
ただいまから、旧約聖書、詩編133編、1節から3節を通して、兄弟たちが一つになって、と題して、赤い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は招きの言葉と聖書朗読が、聖書の箇所が同じで、あれあれどうしたかなと思われた方もあったかもしれません。桜ヶ丘からも合同礼拝でご一緒していただいて嬉しく思います。今年の教会標語は、年度標語として生き生きとした神の家族になろうと、まあ、それを受けて、御言葉を信仰の家族の人たちに善を行おうというガラテヤの6章もあり、キリストにある教会の愛の交わりを掲げており、そんな中で招きの言葉を133編に決めて、今日まで進んできました。今日はその133編から聖書日課で少し前に味わった箇所ですが、ご一緒に神様からのメッセージをいただきたいと思います。一節に、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろうと、二回も何という何というという感激する言葉が重ねられています。都のぼりをのためにはるばる集ってきた巡礼者たちの着ているものも、そして履物ももうだいぶ傷んだり擦り切れたりいろいろしていると思います。顔は火に焼けていたかもしれません。見たところあまり見栄えがしないんですが、人々の顔はきっと輝いていたと思います。そんな中で彼らは神殿の前で都のぼりの10番目の歌を歌います。それがこの歌唱です。神様を霊の父として崇める巡礼者たちはお互いを兄弟姉妹と呼び合っています。これは、まあ、現代の教会においても使われている、受け継がれている良い習慣ですね。教会に来て、初めて耳にする言葉の中で、もう私も少しあれと思ったのが、何々兄弟とか何々姉妹とかいう呼び方ですね。でこれはずっと教会に来てると違和感はないんですが、最初はあれと思う言葉ですね。 大家族だなと思ったりするわけですが、そのうち神様の家族という意味で呼び合っているんだなというふうに思います。修法とかいろんな文章にも何々兄何々姉と書いているのもそこから来ています。この都のぼりの巡礼者たち、神殿礼拝に集う人々は老人も若者もお金持ちも貧しい人もあるいは祭司も、一般の市民も神様の前には兄弟であり姉妹たちでした。彼らは誰一人傲慢な思いで他の人より自分の方が偉いと考える人はいなかったと思います。新約聖書のローマ人への手紙でパウロはそう言ってますね。それぞれ互いに人を自分よりも優れたものだと思いなさいというあの言葉です。みんな人を自分より勝るものとして尊敬し合っていました。そこに平和があり愛があふれていたでしょう。その詩編133編の精神は新約聖書のヨハネの手紙、イエス様から最も愛された弟子と自負していたあのヨハネが愛の手紙を書きました。晩年のヨハネの手紙、第一ヨハネの手紙ですね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使いし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ヨハネがこの手紙で強調している愛、巡礼者たちがお互いに兄弟のように、姉妹たちのように共に主にあって一致し愛し合っているとき、そこは地上における天国の雛形となるのです。今のヨハネの手紙もそうですが、新約聖書は旧約聖書がヘブル語で書かれているに対して、この時代ギリシャ語での世界になっていましたから、愛という言葉もギリシャ語でアガペという言葉で書かれています。しかし聖書は多くアガペという神の愛を表現する言葉を使っているんですが、これは人間本来はもともと持っていない愛です。人間が与えられている愛は多くはエロスという言葉で表現されます。男女間の肉欲的な愛を主に表し、フィレオという、道徳的に高い標準の愛は、兄弟愛とか夫婦愛とか、あるいは親子の愛、国や他のいろんなものに対する博愛などですね。フィレオと言います。巡礼者たち、また現代の新約時代のクリスチャンたちの相互愛は、アガペを土台にしています。愛する者のためにはどんな犠牲も惜しまないという愛です。 とえ裏切られても決して憎しみに変わらない愛です。罪を憎んで罪人を愛する心です。それは神様が全人類を愛し、その罪の身代わりとして罪なきご自身の御子イエス・キリストをなんと十字架につけ、その苦しみとそこで流された血と死のゆえに、受けた死という裁きのゆえに許しの道を開いてくださった愛です。それがアガペです。イエス・キリストの死のゆえに、それを信じて罪許された人々がお互いに兄弟姉妹と呼び合うのは、その意味で正しいのです。イエス・キリストの血によって兄弟姉妹とされ、その相互の愛によって新約の私たちは集っています。それを先取りして旧約聖書の神の民、巡礼者たちは火炎の中に共にいてくださいます。新約聖書はそれをイエス・キリストの言葉でこのように伝えています。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのです。これが礼拝です。規模の大きい小さいにかかわらず、礼拝は神の臨在しておられるところです。同じ言葉を私たちは会議の中に見ます。会議は神の御言葉に基づく神の臨在の前での主の民の集いですね。午後もそのように見て、礼拝と同様、神様の御前での神の民の愛の集いです。巡礼者たちが他の巡礼者たちと互いに愛結び合って共にいることは、なんと麗しいことかと。その麗しさは愛の香りを放っているようだと。まあ、この胡蝶蘭に香りがあるかどうか、多少あるんでしょうか。毎年この時期に胡蝶蘭が舞い降りてくるんですね。不思議なことです。で、いい香りが放たれる、そのようにまさにこの神様は兄弟姉妹の麗しい愛の交わりが良い香りを周りに吹く行くと放っているというのです。それはまさに喜び、交わりの喜びの歌です。私たちが今主にあって兄弟姉妹と共にいることが、もし苦痛に感じるということがある、あるいは仮にそういうことがあってもその交わりを拒否するならば、それは神の臨在を失うことになります。私はもうああいう人がいるから教会には行かないということは、まあ、そういうことになってしまうんですね。それは臨在を失う、主の臨在を失うことになります。私たちは初めの愛、十字架の愛にいつも立ち続けなければなりません。黙示録の七つの教会の二番目にエペソの教会のことが書かれています。エペソの教会は大変優れた賜物に恵まれていた教会でした。それを褒めたたえた後、4節からこのようにあります。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうと。おごそかな戒めです。このように私たちは初めの愛にいつもとどまるということを求められているわけです。兄弟たちが一つになって共にあることはなんと素晴らしいことかというときに、それは、このような神様の警告なり戒めへと私たちを導きます。もう一つの二節に見ていきます。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、衣、その衣の襟にまで流れ滴る。巡礼たちは、その互いに愛し合う喜びを二つの例えで表します。その一つは祭司長を任命する時の式に、の場面ですね。レビ記の8章にあるんですが、まあ、参考にまたの興味のある方はレビ記の8章全体をご覧ください。神様の仕事、聖なる祭司の長の務めをするため特別に選ばれた人がモーセの兄アロンです。アロンは礼服に身を清めて式に出席します。モーセは油とお羊の血をアロンに注ぐことによって彼を清別、清め分かちました。この油というのはオリーブ油だと思いますが、聖霊の神を、聖霊なる神を象徴しているでしょうね。もう一つの、そこで罪の生贄として捧げられた動物の血はやがて十字架の上に血を流される、御子なる神イエス・キリストを象徴しているでしょう。まあ、こうしてアロンは大祭司としての任務に預かります。で、まあ、この絵はその任命式を想像しての絵でありましょうが、兄弟が互いに愛結び合って共にいるということと、この性別のために特別な式に用いられる油はどんな関係があるんでしょうか。大祭司の神戸に油が注がれる、その香りは四方に広がっていきます。巡礼者たちが神の霊を豊かに注がれ、聖霊に満たされ共にいることは、周りにその愛の香りを福音と話すのです。口で言わなくても、その巡礼者たちの仲睦まじい姿を見ると、他の人々はその恵まれた無言の香りに心を惹かれ、自分もその群れの一人になりたいと願うのです。イエス様が地上で最後の祈りを捧げられた記録がヨハネの福音書の17章ですが、父が私を愛するように私もあなた方を愛する、そして私の愛であなた方も互いに愛し合いなさいと祈られますが、その結果あなた方が私を信じていることを他の人は認めるでしょうというんですね。初代教会の巡礼者としてはその絵に互いに愛し合う良い見本でした。その当時の記録が使徒の働きですが、2章44節から47節にもし前でも下でもお読みになれば一緒に読んでいただくでしょうか。どうぞ。 信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。皆一緒にいて共有して心を一つにして、その結果毎日救われる人々が主によって日々仲間に加わっていった。愛の交わりと宣教の前進。もう都詣の歌というのは、この今読みました初代教会の人たちの歌であったなと思います。そして今ここにいる私たちの教会の歌でもあります。注がれた油は、まあ、ヒゲからですね、エリーに、そして十二部族の名にかかっていきます。で、香りはもう福井区と周りに漂います。神様の恵みは永遠の大祭司であり、教会の頭であられるキリストに注がれ、そして教会の最も目立たない平凡で名もなく思われる一人一人のクリスチャンにまで豊かに達していきます。それを表す歌ですね。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣のエリンまで流れ滴った。私はその頭なるイエス様に注がれた油がずっと末端にまで及んでいくという、そのことをこのマルコの福音書の出来事に思いを馳せるんです。イエス様が多くの人に囲まれて弟子たちと一緒に歩いておられるときに、12年間長血というこの婦人科系の病気だと思います。まあ、その当時では非常に宗教的に社会的にも卑しいとされた病気でした。その女性が一生懸命人々をかき分け、イエス様に近づこうとしていた。まあ、聖書によればこの人は多くの医者にかかって、まあ、お金も使い果たして、良くなるところか帰ってもう悪くなって、家族がいたならば家族も諦めてしまった。彼女はしかし諦めないで一つの可能性を求めていました。風の便りでイエスというお方が多くの人々の病を癒し、奇跡を行っているということを聞いて、いつか近くに来てくださるならばと願っていたと思います。そんな時に待ちに待ったイエスが来ている。どこから這い出したか、家族の止めるのを聞かなかって出て行ったのか、まあよろよろと、あるいは這うかのようにして近づいていって、イエス様の見えるところに近づき、人混みの中でようやくイエス様の衣の裾に手が触れた。その瞬間、彼女は自分の身に奇跡が起こったことを感じたというのです。イエス様もまた自分から力が出ていくのを感じたとあります。病気が12年間も自分を苦しめ、人生を台無しにしていたあの病気が治ったのです。 その時、注がれた油が、イエス様に注がれた油が、その衣の裾にまで豊かに流れ、それに触れたこの名もなく、素晴らしい、しかも人々から癒しめられていたこの女性に、その信仰のゆえに恵みが注がれた。この事例から私たち新約の巡礼者は、信仰を持って主の御衣の裾に触らせていただきたいと願いますね。神様の恵みは十分に今も注がれています。そしてそれを自分のものにするのは単純な信仰だけです。三節、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。もう一つの例えがヘルモン山のに降りる露ですね。北にそびえるヘルモン山、静かに降りた露が流れ流れて南の荒野に、そしてシオン山に流れ込むようだと言います。このパレスチナ地方では雨量が少ないため、収穫のために露が大きな役割を持っていました。その露が音もなく静かに地上に下るように、静かな聖霊の恵みによくすることを歌っています。しかもその恵みは北から南に下り、周り一体全地の巡礼者たちの一致を生み出します。人生の巡礼者である私たちも、地元の人だけでなく、いろんなところから生まれも住むところも習慣も違う中で、主にあって一つとされた兄弟姉妹です。一人一人の巡礼者が天より受けた恵みの露を他の人々に分け与えるということは大きな喜びです。最初に歌った450番もそれを歌っています。巡礼者たちがむつまじく語り合う内容は、神様から受けた恵みの話ですね。単なる世間話や噂話ではない。人の悪口や愚痴ではなく、天よりの露が草木を成長させ、弱った花々を新しい命に生かすように、互いに分け合う天来の恵みの露です。それは疲れた者を励まし、弱った者に力を与え、倒れた者を立ち上がらせます。すべての人に永遠の命を約束するんです。今の巡礼者である私たちクリスチャン一人一人は、自分の口に門守を、あの詩編の言葉のように、悪いことは一切言わないようにする門営を自分の口に置く。そして恵みを取り継ぐ恵みの言葉を語る管となりたいと思います。まさか自分の言葉が人の心を刺し殺す言葉ではなく、新しい命に復活させることができるように祈りたいものです。今年のテーマの御言葉はそんな意味で、ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、教会の外にいる人たち、まだクリスチャンになっていない人、どんな状況の中に、どんな言葉や国籍の人に対しても、この恵みの言葉を伝え、 特に信仰の家族に対して善を行いたいと願うのです。そういえば日本の歴史の中でそんなことがありました。時は古く1566年、永禄9年、織田信長が天下布武、天下統一を成し遂げようとしている頃、三好勢と松永勢が大阪の堺で対陣しています。そこにクリスマスの時がやってきました。その頃堺にはバテレン、ルイス・フロイスがいて、町の集会所の大広間でクリスマスを祝う触れを出したん、案内ですね。すると互いに敵対していたこの三好勢と松永勢の両軍のキリシタンたちが敵味方の枠を乗り越えて一堂に集まったといいます。その数70人。フロイスはこのように記録しています。その部屋は降誕祭にふさわしく飾られ、聖夜には一同がそこに参集した。ここでは彼らは告白し、ミサに預かり、説教を聞き、準備ができていた人々は聖体を拝領し、聖餐式、正午には一度は礼装して戻ってきた。その中には70名の武士がおり、互いに敵対する軍勢から来ていたにもかかわらず、あたかも同一の国主の家臣にあるかのように、互いに大いなる愛情と礼節と思って応接した。彼らは自分自身の家から多くの種々の料理を持参させて、互いに招き合ったが、すべては整然としており、清潔であって驚嘆に値した。その際、給仕したのはそれら武士の息子たちで、デウスのことについて良き会話を交えたり、歌を歌ってその日の午後を通じて過ごした。これはフロイスの日本史の中にあり、その中でも非常に素晴らしい表現ですね。戦国乱世のただ中、主従、愛敵対する最中に、キリシタン同士、どのように互いに愛し合っているかということを証しすることができた事柄でした。これがおそらく記録に残る日本の最初のクリスマスと言われている事柄です。なんと互いに愛結ぶ美しさでありましょうか、また楽しさでしょうか。三節後半、主がそこに常しえの命の祝福を与えられたからである。それは地上の祝福だけでなく、常しえの命の祝福であった。今年私たちは教会の交わりの表現を恋のにあという言葉を使います。小グループで、交わりを続けていきましょうというのは、もう30年以上も私たちの教会がずっと続けてきたことで、その大切さは変わっていないんですが、表現や申し方は変わってきたんですが、よりそれを深く、より聖書にふさわしく歩いていくために、今年はそれに取り組んでいきましょうということですが、そんなことをこの標語の解説に書いてありますが、聖書の言葉で恋のにあという言葉をそのまま使おうというのが今回の趣旨ですね。で、 ヨハネの手紙の第一にその言葉があります。神の家族の交わりは子犬の庭である。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。とこしえの命の祝福というのは、永遠から永遠まで父なる神と共に、聖霊なる神と共に、三位一体の御子なる神が地上に現れ、目で見、聞いたり触ったりすることができた。まさに現れてくださった。そのお方との交わりが、とこしえの命の祝福です。三節、私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。コイノニアの趣旨はこの御言葉にあります。遡って詩編133編は、もういろんなところから、世界中から集まってきた巡礼者たちがこの歌を歌って、お互いをまるで天使であるかのように、一つの兄弟姉妹という同胞意識を持っていました。今私たちはクリスチャン同士、主がそこに常しえの命の祝福を命じられた、そのことを教会の交わりの中で味わうことができます。使徒信条はそれを表現しています。一緒にゆっくり味わいましょうか。では使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢より来たりて生ける者と死んたる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。使徒信条は、全能の父なる神を告白し、ついでその一人を主なるイエス・キリストを信ずと、三位一体の神の父と御子を信じ、そのイエス・キリストがどんなお方であるかということを数行によって渡り書いて、最後に三位一体の第三人格聖霊について、我は聖霊を信ずと告白します。カトリックもプロテスタントも、歴史的正統的キリスト教会はこの使徒信条に立って三位一体の神を告白します。三位一体の神を告白しないのは私たちの仲間ではないと、新約聖書のヨハネの手紙にも書いてあります。イエスを告白しない霊は父の霊ではない。そんな意味でカルト、異端はイエスが神であることを否定します。さて今日のこの133編から最後の2行、我は聖霊を信ず、続いて聖なる行動の教会を信ずということですね。 教会は信ずべきものです。どこにそんな教会があるのか、きれい事じゃないか。私たちはそれにもかかわらず聖なる行動の教会があることを信じます。そして我らがその行動の教会に属していることを信じます。ゆえに聖との交わりを信じるのです。そのことが常しえの命の祝福でありましょう。私たちの欠点はお互いの欠点であり、主の教会は私たちの教会であり、私の教会です。そして本当に主にあって、このように私たちは兄弟たちが一つになって共に住む、そのようなものとしてこの世からキリストの血によって選び分かたれました。やがて人生の巡礼者である私たちも地上の巡礼の旅を終えて天の御国に帰ります。それまでは私たちは弱さもあり戦いもありますが、しかし神様を仰ぎつつ他の巡礼者たちと互いに主にある愛の手を、アガペの手をしっかりつなぎ合って前進していきたいのです。出会いを得て巡礼者たちは帰ってまいりました。愛する家族のことも祈りつつ覚えつつ夢に見つつであったかと思います。今日最後に津田須美子というグリシャン詩人の詩を味わって終わりたいと思います。この方がどういう方か消息はよくわかりません。開かれた教会の門を一歩入ると、ここは私たちの憩いの場、誰も誇るものを持たないまま受けた救いの喜びの中で、しまいに主の御手が注がれますように。続けます。開かれた教会の門を一歩入ると、ここは私たちの憩いの場、誰も誇るものを持たないまま受けた救いの喜びの中で交わされる挨拶は、一日の疲れを癒します。あるいは一週の疲れを癒します。悲しみも喜びも分け合う神の子供たち、十字架への道は狭く、たった一本、その道で転んだ人を起こさないまま進んでいくことなどできないから、私たちはその中に家族を持っていた。そんな恋のニア活動を続けていきたいと願います。お祈りします。天のお父様、ふさわしくないもん、目を留め、御声をかけ、罪の許しを、信じる信仰をお与えくださいました。天の御国を目指す巡礼の旅を歩む一人に加えてくださいました。また地上でその旅の道すがら、ともどもに神の家族の交わりを与えてくださって感謝します。どうかこの恵みと喜びを、幸いを、なんという幸せかと他の人々にお 伝えするものとしてください。互いに愛し使い合うものとしてください。そしてどうか主にある仲間が日々加えられますように、この年をお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。